廃屋に置かれている。これは知人が体験した話。その時彼は一人で車を走らせていた。目的地は山間にあるとある一軒家。金沢市の外れにあるその家はなぜか周りに他の家が一軒もない状態でポツンとその場所に立っていた。もう廃屋になってからかなりの年月が過ぎ、いつしかその場所はいわくつきの心霊スポットとして有名になっていた。しかしその心霊スポットというのは他の心霊スポットとは明らかに違っていた。普通ならその場所で自殺があったとか殺人事件があったとかの噂が立つのが心霊スポットの認知度を増し恐怖心をかきたてるための必要不可欠な要素なのだろうが、その廃屋には誰が住んでいたとかこんな悲惨な事件があったなどの噂というものが何一つ語られることはなかった。ただ一つだけとある噂が流れていた。その廃屋にはリビングに日記が置かれており、それが毎日のように更新され書き加えられているというものだった。何人かの心霊スポットマニアがその場所を訪れるという噂が流れることはあったが、実際にその場所に行ってみてどうだったのかということは噂にすらなることはなかった。だからその心霊スポットには絶対近づくな、今でもその場所には日記を書き続けるために何かが住み着いているというのがマニアの間でも厳しく徹底されており、実際その廃屋を訪れる者は誰もいなかった。そしてそんな廃屋を訪れようと思った彼は必死で同行者を探したが、友達にもそして廃墟マニアにもあっさりと断られてしまう。戻って来られなくなるから、そんな理由で。実際仲間を募った際、彼も真剣にやめておくように言われたという。あそこだけは別格だから、そう言われて。しかし一度行くと言ってしまった以上、彼の性格ではなかなか断念することはそのプライドが許さなかった。結局彼は周りの仲間たちに例の廃屋に行ってくると宣言してから、次の日曜日その廃屋に出かけることにした。本当は朝早く清々しい空気の中で廃屋に入りたかったが、あいにく朝から雨が降り、昼頃になってようやく雨が上がったので彼は重たい腰を上げたそうだ。ネットでその辺りの地図を見て、そこまでかかる所要時間を把握して現地に向かった彼だったが、実はネットで地図検索した際、その辺りには本当に人家が一軒もない山奥なのだということが分かってしまい、本気でその廃屋へ行くのをやめようかと思ったらしいが、やはり彼のプライドが邪魔をして予定通り決行することに決めたそうだ。その廃屋に向かって車を走らせていると、どんどん景色は変わっていき、どうしてこんな山奥の一軒家のためにこんな道が未だに残されているのかとかなり疑問を感じた。しかも誰も通っていないのならば、その道はすでに草木に占拠され、道がわからないほどに自然に帰っているのが普通だと思ったが、なぜかその道は 未だにたくさんの車の通行があるかのように、周りの雑草が生い茂る様とはまるで違い、はっきりとした未舗装路が延々と続いていたそうだ。何度も U ターンして引き返そうと思いながらも、彼はそのまま惰性で車を走らせ続けていると、突然目の前が開けた場所に出た。そしてそこには古びて朽ち果てたような廃屋が確かに立っていた。木造2階建てのその家は、壁にはたくさんのベニヤ板が貼り付けられ、その窓の中にはカーテンすら残されたままになっていた。そして玄関は木製の引き違い戸になっており、その作りからかなり以前に建てられた家なのだということが分かったという。目の前の廃屋からは特に薄気味悪い雰囲気は伝わってこない。だから彼はさっさと家の中を見て回り、そこに置かれているという日記を確認して、暗くならないうちに帰路に着かなければと思い、早速玄関へと向かった。しかしある意味異様だった。彼がそこまでに行ったことのある心霊スポットには、そこに来たことを誇示するかのようにスプレー書きがされていたり、その建物自体が壊されているのが普通だった。しかし今、彼の目の前にある廃屋には、そういう誰かが来た痕跡というものが全く残されてはいなかった。本当に誰も寄りつかないということか。そう考えたが、彼は頭の中を切り替えて、誰も来たことがないのなら、きっと廃屋の中の日記も、戻っては来れないという噂も、きっと誰かが流した噂に過ぎないのだろう。そう考えることにした。立て付けの悪い玄関の引き戸を開けると、中からは少しカビ臭い匂いがした。彼は土足のまま玄関の土間から廊下へと上がった。当然誰もいるはずもなく、家の中は静寂に支配されていた。彼はそのまま恐る恐る廊下を進んだ。歩くたびに板の間の廊下がギシギシと音を立てたが、とにかく早く家の中を見て回りたかった彼は、懐中電灯の明かりをつけてどんどんと進んでいく。廊下の左右には和室が一つずつあり、その襖は開いたままになっていた。懐中電灯で照らすと、そこにはつい今しがたまで誰かが生活していたような生活感のある空間が広がっていた。本来なら体が硬直する風景だったが、窓からは外の光がかなり差し込んできており、さほど恐怖は感じなかったという。廊下を進むと階段があった。しかもその階段は上の階へ続く階段と下の階へ続く階段があった。古い建物なのに地下があるのか。彼はさすがに気味悪くなったという。だから下へ続く階段は見なかったことにして、2階へ上がる階段を上がってみることにする。ゆっくりと階段を上がっていく彼。さすがに緊張したらしいが、2階へ上がった廊下は1階よりも窓が広く、とても明るく感じ、彼はほっとする。そして 2階の部屋の探索へと移る。2階の部屋はどうやら子供部屋のようだった。それにしても部屋数が多かった。小さな間取りの部屋が全部で6部屋、左に向かって伸びていた。子供6人って、まあ昔は子だくさんの家も多かったみたいだしな。彼は一番手前の部屋から順に見ていった。至って普通の子供部屋だった。しかも手前から奥に行くに従って子供の年齢が大きくなっているように感じたという。最初の部屋が小学校の低学年、それが最後の6番目の部屋になると、どうやら高校生の部屋という感じがした。そして6番目の部屋は明らかに他の部屋とは違っていた。他の部屋には机とおもちゃなどが乱雑に置かれている状態だったのだが、6番目の部屋には今でも誰かがその部屋を使っているかのような生活感が残されていた。壁にかけられた女子学生の制服らしきもの、机もきちんと整頓されており、部屋の中には埃が溜まっているような感じもなかった。そしてその時、彼はその部屋の机の上に置かれているグレーの手帳のようなものを見つけた。思わず近づいて手に取ると、それは紛れもない日記なのだということが分かった。グレーに見えたその日記は、本来は白色の表紙なのだと分かった。それがしっかりと濡れ、ところどころが腐ったようになっており、それがグレーに見えたのだと。日記は本当にあったんだ。彼は恐る恐るページをめくった。短い文章であること以外は、その日記には取り立てて変わった内容の文章は見当たらない。彼は息を殺して読み進める。そしてあるページに差し掛かったとき、思わず手が止まった。2000年丸月丸日、今日はお客さんが来てくれた。久しぶりのお客さんだったから楽しく遊んだ。美味しかった。そう書かれていたという。嫌な予感を感じた彼はそのままその日記をパラパラと読み進む。すると、その先にも先ほどの内容と同じような記述が何ページにもわたって書かれていることが分かった。彼は急いで最後のページを見る。するとそこには、紛れもなく昨日の日付で書かれたページで終わっていた。2010年丸月丸日、ずっとお客さんが来なくて退屈。もっと遊びたいのに。お腹も空いた。そう書かれていた。彼は必死に冷静さを保とうとした。そして頭を整理して何とか自分を納得させようとした。きっとこの家には今も誰かが住んでいるに違いない。だから日記が毎日更新できてるんだと。 しかし彼は自分がどんどん恐怖に飲み込まれていくのをひしひしと感じていた。なぜならその日記の内容は明らかに異常なものだったから。彼はそのまま日記を机の上に戻し、部屋を出ようとした。するとその時、突然1階から大きな音が聞こえた。何かが1階の廊下で大きく飛び上がってそのまま着地したような音。しかし彼にはその音を確認する勇気はなかった。しばらく息を殺してその場で聞き耳を立てていた。きっと何かが偶然廊下の上に落ちた音であってほしい。彼はそう思っていた。すると、ギシギシギシと何かが階段をゆっくりと登ってくる足音が聞こえてきた。彼は急いでその部屋にあった押し入れに身を隠した。誰かがこの家に住んでいたのなら、普通に考えても住居不法侵入だった。しかし彼はそれを恐れていたのではなかった。あんな日記を書くものだとしたら、きっと精神に異常をきたしたものが、あるいは人間ではない何か。彼はできるだけ音を立てないように静かに押し入れの中に身を隠した。運よく押し入れの中には何も入ってはおらず、成人男性の彼でも楽に体を隠すことができた。そして階段を上り切った足音が聞こえる。その足音は他の部屋には目もくれず、彼が隠れているその部屋に向かって進んでくるのが分かった。彼は何か武器になるものはないかと自分の装備を確認した。そしてジャンパーのポケットの中に針金などを切るためのニッパーが入っていることに気づいた。彼はそれを手にしっかりと持ってじっと耳を凝らした。そして何かが部屋の中に入ってくる音が聞こえた。とても苦しそうに息をしているのが分かった。しかもそれは時折大きく息を吸い込むようにして笑った。その度に彼は身を固くして必死で恐怖に耐えていた。そして突然、何も音が聞こえなくなる。部屋から出ていくような音は聞こえなかった。彼は必死に息を殺して物音から情報を得ようとするが、まさにその空間は完全に静寂に包まれ、何も音は聞こえてこない。彼は息を止めて必死に聞き耳を立てていたが、さすがに苦しくなり、思いっきり息を吸った。その時である。突然彼が隠れている押し入れの襖が大きく開かれ、そこには顔が激しくただれた女の顔が目の前にあった。それは彼がそれまで経験したことがないほどの恐怖だったという。大きく抜け落ちた髪の隙間から覗くその笑顔を見たとき、彼はその場で意識を失った。そしてそれから彼はどれだけの時間その場で意識を失っていたのだろうか。はっと意識を取り戻した彼は慌てて押し入れから飛び出した。 先ほど見た女はもう目の前にはいなかった。彼はほっとすると同時に、先ほど見たものは自分の恐怖心から自ら作り出した幻に違いないと思った。いや、そう思わなければ精神が崩壊してしまいそうだったという。彼は急いでその部屋を出ようとして足を止めた。机の上に置かれた日記が気になって仕方なかった。そこで彼はもう一度日記の最後のページをめくってみた。息が止まるかと思った。そこには今日の日付で、今日新しいお客さんが来た、仲良くできそう、
美味しいといいな、
そう書かれていたという。彼はそれを見た途端いても立ってもいられなくなり、その場から立ち上がり一気に階段を駆け下りた。そして玄関に向かい引き戸を開けようとした時、突然背後から大きな笑い声が聞こえ、彼は思わず振り返った。するとそこには髪が抜け落ちガリガリに痩せた裸の女がこちらに向かって笑いながら手を振っていた。彼はそのまま一気に車に飛び乗って必死に車を走らせた。あの女が追いかけてきているような気がして生きた心地がしなかったという。しかし彼はなんとか無事に家までたどり着くことができた。そしてその後電話がかかってきて、この話を聞くことになった。あの廃屋に行った後からずっと怪異が続いているのだと言った。毎晩夢の中にその女が出てきて彼を遊びに誘うのだそうだ。そして最近では仕事をしていても車を運転していても、いつもその女の姿が視界の端に映り込むのだと。苦しそうに話す彼を何とか助けられないか、そう思った俺はいつもの A さんに連絡を取った。しかしその後彼との連絡は完全に途絶えてしまった。家族も友人も彼の姿を見た者は全くいなくなった。彼は一体どうなってしまったのか。俺は A さんに尋ねた。すると A さんは、あの場所に行った時から彼の運命は決まっていたんだと思いますよ。この世には絶対に近寄ってはいけない場所が確実に存在しています。そしてそこに近づいてしまった彼はそのまま連れ去られてしまって、もうとっくに何も残っていないかもしれませんね。体も、そして魂も。Kさんも気をつけないと。そう言われ、俺は思わずゾッとしてしまった。以上、廃屋に置かれているという話でございました。